東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
5月18日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日は5月18、518で言葉の日だそうです。なんかこう4月から新しいこと始めるにあたって語学の勉強を始めたなんていう方もいらっしゃいますかね。私もあの英語のオンライン授業をずっとやってきたんですけど、ちょっとこの間あの2人目を産むっていうことで休会して、そろそろ再開しなきゃななんて思っています。口だけじゃなくてそろそろ始めようと思います。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は AI を用いたリーガルサービスを提供する株式会社リーガルオンテクノロジーズ代表取締役執行役員 CEO で弁護士の角田望さんをお迎えします。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社リーガルオンテクノロジーズ CEO の角田望さんをお迎えします。角田望、2010年京都大学法学部卒業。旧司法試験において論文全国1位で合格し、2012年に弁護士登録。2013年森浜田松本法律事務所に入所。2017年に法律事務所ゼロと株式会社リーガルフォース、現在の株式会社リーガルオンテクノロジーズを創業。代表取締役執行役員 CEO に就任。リーガルオンテクノロジーズという会社をされているということで、最新テクノロジーの力 AI を活用したサービスを提供されているということなんですが、これ領域で言うとリーガルテックっていう事業ということですよね。
そうですね、
はい、アグリテックとかいろんなテックがある中で、はいはい、その法律の分野と、これリーガルテックっていうのは日本は結構進んでいる方なんですか？
もともとこの法律の世界にテクノロジーを応用するみたいなのはやっぱりアメリカとかヨーロッパの方が早かったんだろうと思います、うん、それこそ2010年頃からいくつかそういう会社が多分アメリカだと出てきてた。で、日本だと弊社の創業が2017年ですけど、まあその頃ですよね、やっぱり注目されだしたのが。
法律ってっていうのは結構その古来から決められたものであって、どちらかというとちょっとアナログというか、もう決められている動きようのないものみたいなイメージがあるんですけど、そこにその AI とかテックを入れていくことによって、なんかより多様性を持ったりと か、 なんか解決の方法が広がったりするっていうイメージなんですが、そういう感じですか？
まあ、法とは何かみたいな、まあ、奥が深いんですけど、僕らみたいなどうしてもこう法の中で生きていると変えられないものっていうイメージが強いんですが、まあ、実際には法律って変わりますし、毎日この法律をどう変えていこうかみたいな議論が政府の中では行われているので、でそう捉えると法律っていうのも所要のこう、なんていうんですかね、絶対変わらないこう、経典みたいなものとはやっぱり違って、それは文字、日本だったら日本語で書かれていますし、日本語で書かれるともうそれは情報になっていくので、情報として処理し得るものを。っていう捉え方もできるかなと思います。
具体的にはどんなサービスを展開されているんですか？
サービスいくつかあるんですけれども、共通しているのは法務関連の業務ですね。法に関わる業務を AI を使って支援するソフトウェアを提供させていただいている。
ということは基本的に 2B?
2B ですね、
うんうん、はい。じゃあ一般的な方が個人で使うっていうよりは、会社が導入して、法務の周りをよりあのスマートに合理的にしていくと、
はい。そうですね。会社の企業の法務部門であったり、あるいは契約業務、管理業務を担当されていらっしゃる方だったり、あるいは法律事務所の先生 に使っていただくような AI のホーム契約業務に特化したソリューションっていうのを提供させてもらってます。
素人ながらにそのホーム部門の仕事を想像するとすごく複雑だったりとか、すごく紙の量が多かったりだとか、そういうことを想像するんですが、こういったその角田さんが提供しているようなサービスを使うと、その紙の量が減ったりとか、いろんなメリットがあるのかなと思いますが、具体的にどんな変化があるんですか？
そうですね、業務ごとによってちょっと違います。今主に契約書を締結する前の契約審査業務を AI で支援するっていうソリューションが一つ、
はい、
でもう一つが、まあ、これはちょっと紙も関係あるのかな、契約を結んだ後の、締結した後の契約管理業務を支援する AI ソリューションですね。で、これがあともう一つ、三つ目が最近発表させてもらったリガロンクラウドというサービスなんですが、これは契約業務だけではなくて、契約法務業務全般を AI で支援するソリューション。その締結前の契約チェック、締結の管理、これらも全てカバーするようなものになってますね。入れていただくと、契約書のチェックの AI は、こう、契約って見たことある方だとわかると思うんですけど、日本語とか英語でわーって書かれていて、5ページとか、長いものだと100ページとかになりますと。で、そこに、こう、リスクのある情報とか、まあ、いろんな気づかないといけない落とし穴みたいなのがあるんですね。それをアップロードするだけで AI が瞬時にここは問題だよっていうのを教えてくれるみたいなソリューション。
それを今までは人がやっていたから、例えば契約にすごく膨大な時間がかかったりとか、はい、なんかチェック、その、落ちとこうみたいなやりとりがあって、すごい時間がかかってたものが短縮されたりっていうこともある、はい、
そうですね。例えば目の前にこの紙の契約書があって、はい、こう読んでいって、で、あ、ここは危なそうだから修正しなきゃなとかっていうのを、うん、まあ、チェックする人の知識と経験、はい、属人的な知識と経験でチェックするっていうのが、うん、まあ、これまでだったんですが、これを私たちのサービスにアップロードすると、ここを気をつけた方がいいよというのが数秒でパッと出てくる。なので問題点とか、
はい、
リスクに気づくための時間がぐーっと圧縮される。
じゃあなんかもっとの本質的なことに時間をかけられると。
そうですね。
弁護士業務っていうと事件とか紛争とか裁判とか本当にいろんなケースがあると思うんですが、はい、AI を取り入れやすい業務って、うん、その弁護士業務っていうその全体の括りの中でいうと結構多いんですか？
弁護士業務って本当に多岐にわたるんですけれども、中でも必ず必要になってくるのが、お客様から依頼を受けて、うん、相談を受けて、それに対して法的な見解を示すとか、あるいは裁判所に提出する書類を作るとかっていうのをいろいろやるんですが、その家庭の中で必ず法令を調べたりとか、
はい、
あるいはどんなリスクがあるのかとか、どんな裁判事例があるのかをチェックするとか、まあリサーチっていう業務が入るんですが、はい、これなんかはテクノロジー AI を使っていくとすごい便利になったりしますし、定型的なドキュメントであればツールを使って作っていけば、全部ゼロから自分で書くより格段に速度が上がるとか、うんうんうん、そういうことあるかなと思います。
へえ、角田さんの考えでリーガルテックって、まあ、進んでいってると思うんですけど、結構成熟しているのか、うん、それとも今成熟し始めたところなのかっていう、うん、その成熟度ってどういう感じなんですか？
3割ぐらいですかね。
そうですか。
感覚
値。あ、じゃあ自分の中でここまでいけたらいいのにっていうところの3割、はい、
そうですね。
へえ。
なんでまだまだこれから、うん、でも全然こう 5% とか0ではなくて、それなりにしっかりと実務で使えるようなテクノロジー、うん、技術発展っていうのは進んできてるかなと思います、うん、
大きな弁護士事務所もあれば、うん、お一人でやられてるところもあるじゃないですか、はい、こういったその AI とかのサービスを導入してる割合でいうと、うん、その大小を含めて今ってやっぱりまだ低いんですか？
AI のソリューションも本当にいろんな種類のサービスが、うん、弊社が提供しているものだけではなくて世の中にたくさんあるので、それを考えると何かしらは皆さん使ってるんじゃないかなと思います、
うんうん、逆に角田さんの会社のサービスでいうと、はい、どうでしょう、結構進んできてますか普及は？
そうですね、今私たちのサービス延べ5000社ほどのお客様に使っていただいていて、うち法律事務所が500強なんですね、
はい、
なんでそういうことを考えるとそれなりに使っていただけるようになってきてるんじゃないかなと思います。
角田さんのその会社リーガルオンテクノロジーズでいうと、そのサービスを持ってるから、まあ、営業部門の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、社内のなんかこう比率ってどんな感じで？
開発、営業、そしてコーポレートって大きく分かれると4対4対2とか、
はい、
もう少し開発営業多いかもしれないですね、う
ん、開発もじゃあ内製されてるんですね、はい、
そうですね。
こういう開発をされる方っていうのはまあエンジニアさんだと思うんですけど、はい、やっぱり法律に詳しかったり、うん、法務の業務に詳しかったりされるんですか？
はい、そこはもうチームワークですね、うん、開発チームもソフトウェアエンジニア AI エンジニアだけじゃなくて、弊社特徴的なのが法務開発っていうチームが、
法務開発
あって、 って、はい、その弁護士の知見あるいは法務の経験を持ってる人が、うん、法律業務じゃなくてサービスの開発に携わるっていうような開発体制をとってます、
うん、
そこはチームワークで、はい、
でもあのリーガルテック市場っていうのはじゃあさっきあの成熟度合いで言うと3割くらいかなっていうふうにおっしゃってましたけど、うん、ここからますますその市場としては広がっていく予感がするんですか？
広がると思います、うん、今弊社のサービスご活用いただいているのを5000社って申し上げたんですけど、日本って株式会社だけで170万社くらいあって、うん、でこの契約書をちゃんとチェックしてちゃんと結ぶとか、うん、あるいは法務ですね、まあ、法律って全ての会社に必要不可欠というか対応が必須になるようなものなんですが、この法律契約ってどんな会社にも影響があるので、うんうん、本当はその170万ある株式会社の全ての会社にこの法務機能って必要なはずなんですね、
はいはい、
みたいなことを考えていくとまだ5000社ほどしか弊社のサービスご活用いただけていないみたいなことを考えてもまだまだこれからかなと思います、
は
い、
日本ってなんかよく言われるのがその170万社の中で零細企業とか中小企業が圧倒的に多いって割合的にもあるじゃないですか、なんかそういう日本の特徴を捉えた時のリーガルテックの広がり方とかホームの効率化みたいなことで課題感ってなんかどういうところにあるんですか？
ですね、おそらくその規模が小さな事業者様だとホーム契約機能をどうやって作っていこうかっていう最初のところが一つ課題になるんじゃないかなと思います、
はい、
おそらく法務部であるとか法務担当っていう方を置けてない会社さんが多いかなと思います、うん、コスト的な人件費的な余裕がなかったりとか、うんうんうん、あるいは採用しようと思ってもいい人が応募してくれないとか、うん、まあ、いろんな理由によってその法務担当っていうのを置けない。
でもそれってそれこそもしかしたら AI とテクノロジーの力でどうにかなりうることですよね。
そうですね、そこはお役に立てるところなんじゃないかなと思います。
現状でもそういったサービスもあるんですか？
私たちが提供しているサービスだと、まあ、リーガルホースなんかはアップロードするだけで契約書の確認すべき箇所っていうのが分かるので、うんうん、それを踏まえて問題がありそうな契約書は例えば弁護士の先生に相談する
なるほど
みたいな使い方もできますし、そこまでリスクが大きくなさそうだったら自社でチェックして進めるみたいな使い方もできるので、うんうん、そういう意味ではエントリーとしてはすごいいいんじゃないかなと思います、
うん、さてこの3年でリーガルテックも活用がかなり広がっているというお話もありますが、その中でも角田さんの会社はどうやってサービスを広げていこうっていう戦略なんですか？
まずはお客様に役に立てるかどうか、うんうん、それも実務において役に立つかがすごい大事かなと思っていて、うん、法務の方とか法律事務所の先生もそうなんですけど、皆さんスペシャリスト、はい、プロフェッショナルなんですね、
うんうん、
法律の知識があって経験があって、うんうん、法務案件を責任を持って担当して自分の会社を守るみたいな仕事をしていて、実務でこの法務という領域でプロフェッショナルとして仕事をやってる方から見てもこう実用に頼るようなクオリティのプロダクトをまずは僕らが開発して提供できるかどうかっていうのが出発点かなと思ってます。
確かにそうですよね、はい、それぞれにすごい知識とか経験がある中で、はい、その中でもレイヤーはあるとは思うんですけど、はい、でもその皆さんが共通して使いやすいものを作るっていうのは結構ハードルが高いことですよね。
ああ使えないな、なんかこうAI ってこう生成AIとかもそうですけど、はいはい、こちら側から適層を例えばレコメンドするとか表示するとか AI の契約書ってチェックであればここが問題になるかもしれないっていうのを指摘するわけなんですが、うん、ここはトンチンカンだと役に立たないなとなってしまうので、うん、まあ、まずはここをしっかり実用に耐えうる水準のサービスを作っていくっていうのが、まあ出発点なし奥が深いところですね。
確かに。でもそれこそあの角田さんがその弁護士としてあのご経験があるっていう経験があるからこそ作った会社であって、角田さんじゃない人は多分作れなかったっていうサービスと会社ですよね。
あ、まあ、僕じゃなきゃ作れなかったかっていうと そんなこともないかなと
謙虚
思うんですけど、はい、でも間違いなくこれまでの経験だったり、うんうん、あと辛さですね、うん、契約業務の大変さとか重要性とか、うん、ホームっていう仕事はいかに会社にとって大事で同時にこう責任だったり、
うんうん、
ストレスが大きいかっていうのを身を染みて分かっているっていうのはすごい生きたかなと思います。
ちなみになんか質問がちょっと飛躍してしまうかもしれないんですけど、その AI の活用っていう話で言うと、なんか私もともとあのテレビ局でアナウンサーをしてたので、例えば AI の仕事が何に置き換わるかみたいな話がよくあるじゃないですか。アナウンサーって結構その AI ができちゃう仕事なんじゃないかみたいな話があるんですけど、そのなかなか弁護士の先生にお会いすることないからちょっと聞きたいんですけど、弁護士の仕事ってその AI がかなり親和性あるんじゃないかなっていう感じはするんですけど、置き換わるか置き換わらないかとかってどう捉えていらっしゃるんですか？
僕の完全な個人の見解でよければなんですが、はい、答えはノーかなと思ってます、うんうん、ただ部分部分では AI を、まあ、置き換わるというよりは使っていくことによって飛躍的にこう弁護士としての仕事のパフォーマンスを上げることができる部分っていうのはそれなりにたくさんあると思うんですけど、弁護士として提供している本質的な価値っていうのは置き換わらないだろうと思いますね。
あれですよね、お客さんがやっぱその弁護士の先生に頼れる心理的安全性とか、一緒にこう伴走してくれる安心感とかっていう側面もあるんですか？
そうですね、そういうデジタルに置き換わりきらない部分っていうのももちろんありますし、あと AI と人の役割分担って何だろうかみたいなことを考えていくと、一つのキーワードって判断、そしてその判断に対して責任を負うと、うんうん、いうことだと思うんですね。で、少なくとも今の社会の制度の中ではこの責任の主体って人か会社か、まあ、法人格がないと責任者足りえないんですけれども、はい、うんうん、その法的な判断とか意思決定に関して責任を負うっていう仕事は、まあ、やっぱり弁護士だったり、うんうん、企業の法務担当の方じゃないと難しいのかなと、うん、ただその意思決定の精度質を上げていくための調査だったり、
なるほど、
あるいはそれを伝えるためのドラフトみたいな、
ええ、
文章を書くみたいなところは AI が発達していけば飛躍的に生産性を上げられる部分かなと思います。じゃあ
その資料というか弁護士の業務とか法務の仕事内容って AI とはかなり相性はいいんですね。
そうですね、その、うん、やっぱり文章で仕事をしているの で、うん、で文章で伝える仕事なので、そこのこう下書きをさせるみたいなところは非常に相性が、
はいはい、
ただちょっと相性が悪い部分もやっぱりあって、うんうん、特に生成 AI みたいなもので言うと、はい、自然らしい文章がこう生成 AI によって生み出された時に、その自然らしい文章って正しいのか正しくないのかっていうのは、自然らしければらしいほど難しくなるんですよね。
自然らしければ難しい、
正しさの判断が、
はいはい、
一見もっともらしいんだけど、例えば裏付けってなんだろうか、根拠となる法律ってちゃんとあるのかとか、根拠となる裁判例があるのかとか、
はい、
根拠となる権威ある学者の先生の見解があるのか、みたいなものが裏付けがないと弁護士の見解とか法務担当の見解っていうのは依拠できないんですよね。
じゃあ AI がそれらしい自然な文章を作り上げた時に、それをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、ちゃんと裏取りをしたりとか、はい、正しい論文と紐付けができてないと結構怖い、
うん、怖いです。
へ、
なのでアメリカの弁護士が生成 AI に裁判書類を書かせたら、
は
い、存在しない判例がでっち上げられていて、みたいな面白いニュースになってましたけれども。
あ、そうなんですね。
そういうことになってしまうと本末転倒なので、
じゃあやっぱりまだまだ AI をきちんと使える能力がある方が使わないと結構ミスにつながるというか、はい、でも今アメリカっていう話がありましたけど、はい、そのリーガルオンテクノロジーズアメリカ進出もされているっていうことで、いかがですか、アメリカ市場の手応えというか。
手応えは、はい、そうですね、非常に感じております。
素晴らしい。どういう感触でした？
ちょうどアメリカに子会社を設立してって大体1年半ぐらい経つのかな、サービスを本格的に展開初めて出したのが1年前です。でそこからこうアップデートアップデートアップデートして、7月8月ぐらいからそれなりのクオリティに到達をしてという形でやってきてるんですけれども、しっかりとですね、毎月日本企業ではなくてアメリカのお客様にご導入いただけるところが、まあ、伸びてきてるっていうのがやっぱり大きいですね。競合はゼロなわけではないんですが、見てても私たちのサービスのクオリティは英語かつアメリカの契約書というものを扱うプロダクトとして見ても十分自信を持てるクオリティで展開させてもらえてるかなと思います。
素晴らしいですね。なんか日本のこうスタートアップとかベンチャー企業が結構アメリカ進出って皆さんやっぱり一回チャレンジされるじゃないですか、うん、はい、で施工されるところばかりじゃない印象が結構あるんですけど、アメリカ進出っていうことを考えた時にいろいろ大切な要素あると思うんですけど、何か一つ挙げるとしたらどのあたりになりますか？
そうですね、でも僕らもまだどちらかというとチャレンジが始まったばっかりなので、はい、うんうん、これからしっかりと成功だったねと言ってもらえるように頑張んなきゃという感じなんですけど、なんでまだ僕らのこのアプローチが本当の意味で正しいかどうかってまだ実証できていない、 これからっていうことを、すいません、留保をつけた上でになるんですが、僕が一番大事だなと思っているのは、アメリカの、例えば現地の企業様、ユーザー企業様に届けるのであれば、その現地の企業様に使っていただけるものにどれだけ寄り添えるか、だと思うんですよね。で、
やっぱり全然違いますか、その日本の企業が求めているものとアメリカが求めているもの。
大枠は一緒なんですね、はいはい、契約業務、法務業務っていうところで、特に日本の契約のプラクティスとか法務のプラクティス、企業法務のプラクティスって欧米からかなり学んでいるので、
はいはい、
そういう意味では似てるんですけど、やっぱり細かいところが違ったりとか、プロダクトとしてアメリカのお客様に使っていただくなら、ちょっと日本と違うこの辺が変わった方がいいとか、そういうのはやっぱり細かいものを積み重ねで結構あって、そこにどれだけ寄り添えるかっていう、そのためにはアメリカのお客様の気持ちがわかる人がプロダクトだったり、事業をリードした方が、まあいいかなと個人的には。は
い、確かに文化の違いだったり、人種がすごいいっぱいいたりとか、はい、仕事の速度とか、なんかそういういろんなこの大きな違いってきっとあるから、その積み重ねをちゃんとそっちに合わせに行くみたいな作業なんですね。
はい。
すごい大変そうですね。
そうですね。そういう意味では、まあ、これは僕がやってるわけじゃないので、現地の私たちの US のチームがやっているので、まあ、彼らを信じて任せたいなと思っているという感じですね。
そうなんですね、はい。創業5年目で137億円の資金調達で成功されたっていう、これ結構大きいニュースになってましたけど、はい、それだけ求められているっていう感覚が終わりなんですか？
少なくともこの法をかけるテクノロジー、っていうところにはすごい大きなポテンシャルがあるんだろうと思います。
その起業された時2017年に、なんか思い描いてた、こういうサービスを作ってこうなりたいっていう思いと、なんか今実際にそのチームが出来上がって、サービスが出来上がってっていう感覚って、その当初と今で比較していかがですか？
そうですね、当時は何でしょうね、今みたいな状態を想像できていたかというと全く想像できてなかったので、当時の想像をだいぶ上回ってるというか、
ね、
超えてるなって思います、当時は本当僕の解像度もビジネスに対する解像度も低かったので、法律の勉強めちゃくちゃいっぱいしてたんですけど、ビジネスという意味では初心者なので、何でしょうね、自分がやってるこのホームの仕事、契約の仕事に最先端のテクノロジーを組み合わせたら、きっとホーム業務ってもっと良くなる、それを見てみたい、自分たちの手でやってみたいみたいな気持ちでの企業だったので、今みたいな形をイメージできてたかっていうと全く想像してなかったですね。
そうなんですね。ちょっと来週、その角田さんのこれまでのチャレンジとか、角田さんご本人のことをちょっとぜひ聞かせていただけたらなと思っております、ということで来週もお付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルフォルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
2024年5月21日デジタルフォルンでは、データイクで開く次世代のデータ準備とビジネスプランニングをテーマにオンラインセミナーを開催します。データ分析のためのインプットデータの準備に課題がある方におすすめのセミナーです。データイクによるデータ準備の優位性をユースケースやデモンストレーションも交えてご紹介いたします。ぜひ皆様、デジタルフォルンセミナーと検索していただき、お気軽にお申し込みください。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。今後もデジタルフォルンのイベントにぜひご注目ください。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は株式会社リーガルオンテクノロジーズ CEO の角田望さんを迎えいたしました。リーガルテックの分野でいうと、この角田さんのリーガルオンテクノロジーズ、目覚ましい活躍をされていて、アメリカ進出のお話も伺いました。ちょっと来週はですね、角田さんのご自身のこともちょっと深掘りさせていただけたらなと思っております。来週もお楽しみに。デジタルホルンフューチャーフィックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーフィックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。